皆さんこんにちは。集まれ心理学の森33回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私はね、現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもね、ナレーターや声優としても活動させていただいております。今ね、聞いていただいておりますこの集まれ心理学の森は2020年10月から放送開始いたしまして、今回がね、33回目の放送となります。33ね、3並びでゾロ目ですね。おかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいております。いつもありがとうございます。今回のね、放送収録はね、まだ2月中に行っているんですけれども、皆さんね、花粉症とかは大丈夫でしょうかね。私はね、幸いにもまだ花粉症の症状は出ていないんですけど、だってね、結構敏感ですよね。2月に入ってからはね、今日は花粉がたくさん飛んでる、辛いなんてね、 SNS に投稿しているのをね、こう見かけたりもしていたんですけれども、2021年夏の気象条件及び春の花粉数がね、平均よりやや少なかったという状況から、今ですね、花粉のね、飛散数は全国的に多くなる見通しのようなんですよ。東北から関東、北陸、東海にかけては2021年の 1.5 倍からなんとね、3倍に増加し、ヒノキ花粉も多くなってね、2022年春は花粉の飛散期間もね、長くなると予想されているため、花粉症の方ね、万全の対策が必要なようですよね。3月に入りね、もう関東地方の花粉はね、もしかしたら少し落ち着いてきたのかなと思いますけれども、東北ですとかね、北海道の皆さんはこれからね、花粉のピークとなるかと思いますのでね、この放送を聞きの東北、北海道のね、地方の方、しっかり対策して、できるだけこのね、花粉の季節快適に過ごせるようにしてくださいね。それでは今回の放送もぜひぜひ最後まで聞いてください。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。この番組ではですね、今ね、番組をお聞きのあなたからのメッセージね、実は大募集しているんですよ。ぜひね、メッセージ送ってください。送っていただいたメッセージはね、なるべく全部この番組の方で紹介させていただきたいと思っています。番組のね、感想のほか、質問なんかもね、受け付けていますので、ぜひ送ってくださいね。宛先は、集まれ@pifrinet.com です。atsumare@net.com になりますね。ピフリネット、このね、放送局のホームページから、私のツイッターやブログのリンクもね、貼ってありますのでね。この番組の更新情報など、私のね、SNS でもお知らせしていますので、私の SNS もぜひフォローしてくださいね。そしてね、ブログなどにコメントを投稿していただけるとね、それもこの番組で紹介させていただきますので、ぜひあなたからのメッセージをお待ちしております。さて、今回の放送なんですけれどもね、3月7日から配信開始となりますがね、まあ、3月のね、行事といえば、まずどうでしょうね。ホワイトデー、3月14日のホワイトデー思い浮かべる方多いんじゃないでしょうかね。ホワイトデーはね、一般的にバレンタインデーにチョコレートなどをもらった男性が、そのお返しとしてキャンディーやマシュマロ、ホワイトチョコレートなどのプレゼントを女性に贈る日とされていますけれどもね。ただどうでしょうね。近年の日本では、友チョコといってね、友達同士のチョコレートを贈り合ったり、自分チョコ、これね、私やってるんですよ。バレンタインの時ね、美味しいチョコレートたくさん販売されるのでね、自分、私チョコレート好きなので、自分用のチョコレートをね、買ったりしています。そしてね、義理チョコなど、バレンタインデーの、ね、習慣が多様化していることから、ホワイトデーにもね、友チョコですとかね、義理チョコのお返しがね、行われるなど、多様化がね、見られているようなんですよ。ちなみにね、このホワイトデーの習慣なんですけれども、日本で生まれて中国大陸や台湾、韓国など東アジアの一部でも見られるそうなのですが、欧米やオセアニア、アフリカなどその他のね、こう地域ではこういった習慣は見られないんだそうですよ。 ホワイトデーってね、日本で生まれた習慣だったんですね。もうね、私はね、よく、この番組でも言ってますが、チョコレート大好きなのでね、もともとバレンタインはギフト用として、こう、いろいろなね、チョコレートが販売されるのもね、自分用に買うのをね、楽しみにしているんですよ。ホワイトデーはね、そうは言ってもね、何もしないことが多かったので、なんだかね、こうなるとホワイトデーも便乗してね、何かこう自分用のね、美味しいものをね、買ってみるのもいいかなと思ってしまいました。ホワイトデー用のね、ギフトね、販売していたらね、ちょっとね、見てみようかなと思っています。あとはですね、3月の行事といえば、秋分の日というのもありますよね。秋分の日というのはね、日本の国民の祝日の一つであり、祝日法により天文観測による春分が起こる春分日が選定され休日とされるんだそうですよ。通例ですとね、3月20日から3月21日頃のいずれか1日になるんだそうですね。今年は3月21日月曜日が春分の日となっていますね。よくそうですね、昼が長くなって昼と夜の長さが等しくなる日なんていうふうにもね言われているようなんですけれども、実際には昼の方がね少し長いんだそうですよ。そしてね、皆さんはね、春といえばね、どんなイメージ思い浮かべますかね。どうでしょうかね。お花見ですとかね、入学式、菜の花なんかもね、まあ、思い浮かぶね、春っぽい言葉たくさんあると思うんですけれども、出会いと別れ、そしてね、新生活が始まる季節でもありますよね。春といえばね、私はイチゴが美味しい季節だなと思うんですけれどもね、まあ、冬のね時期からもね、イチゴ食べられますけれどもね、春のイチゴはね、しっかり熟していて甘みが強いのがね特徴ですよね。お値段もね、冬より少しお安めのものが多い感じがしませんかね。イチゴ食べたんですけどね、これすごい美味しかったですよ。なんとね、日本にはね300種類以上の品種があって、最近もね、どんどん新しい品種が生まれているんだそうですよ。なんかね、真っ白いイチゴとかね、いろいろ見ますよね。一粒何千円もするようなのとかね。まあそこまでね、お高いものを私食べたことないんですけれどもね、新しい品種がどんどん生まれているということでね、いつかはね、そういった高級イチゴにもね、挑戦してみたいなと思っていますが、ちょっとなかなか手が出ないですね。そして、春のお花といえば皆さんどうでしょう。桜、思い浮かべる方多いんじゃないですかね。桜綺麗ですよね。ソメイヨシノという品種がね、代表的なんですけれども、日本には現在600種以上のね、桜があるそうなんです。これにびっくりしたんですよ。なんか、春になるとね、ああ、桜咲いてるな、なんてね、見て回ったりするんですけれども、600種以上もあるなんてね、よく見るとね、ちょっとこう、花の形とかね、色とかね、違ったりするんでしょうかね。そんなに種類があるならね、ちょっと区別というかね、いろいろ見てもらってね、写真とか撮ったりしてね、違いをね、発見してみてもいいかななんて思ってしまいました。そのね、600種以上もある桜、それらすべてが、もともと日本に自生していた、まあ、11種の基本野生種からの交配で生まれてきているんだそうです。今ね、11種のなんて言いましたけれども、10種という、ね、説もあるんだそうです。これはね、一つの説なので、ね、ちょっと、まあ、そういう話もあるんだなというふうに聞いていただければなと思いますけれども、自然交配だけで、偶然生まれたものだけで、なんと100種類以上あるという説もあるんだそうでね。まあ、こういうね、お話聞くとね、今年も桜咲くの楽しみだなと思ってしまいます。そうですね、この放送開始になるのが、3月7日ですから、ね、ちょっと桜にはね、まだ早いですよね。近年ね、どうでしょう、3月下旬ぐらいにね、関東地方は桜咲き始めるようなイメージありますけどね。昔はね、4月の頭ぐらいが桜咲く時期だったような気がしますけれどもね、ちょっとね、最近早くなってますかね。もうすぐね、桜咲くの楽しみにしたいと思います。今はね、ちょっとコロナのことがあるのでね、お楽しみのね、お花見なんかに行くのは、そうですよね、ちょっと控えた方がいいかなとね、思っていますけれどもね、外をね、歩いている時なんかにね、咲いてるのね、少しだけ見ることができるとね、ちょっとね、気分がね、明るくなったりしますよね。ぜひね、皆さんもね、 そうですね、600種類以上の桜あるんだなんて思ってね、桜の花見かけた時はね、いろいろね、あのじっくりね見てみるのもね、いいんじゃないでしょうかね。さてさて、今回もね、この番組では私が大好きなゲーム集まれ動物の森のね、プレイスタイルから自己分析してね、新たな自分を発見していただき、実生活にも、ね、生かしていただける内容をお話ししてまいりますよ。集まれ動物の森はね、島の動物たちと交流したり、季節の行事へ参加したり、気ままなね、スローライフが楽しめるゲームなんですけれどもね、このね、季節行事っていうのが、ね、なかなか面白いんですよ。まあ、2月だったらね、節分とかね、バレンタインのね、イベント、ゲーム内でもあったんですけれども、日本でね、その習慣化されているイベント、季節行事だけじゃなくてね、海外のイベントのね、グッズなんかも、ね、販売されてることがあって、あれって、あ、そうか、なんか、どこの国ではこんな、イベントあるんだな、なんてね、ちょっと勉強になったりもしますのでね。これね、季節行事楽しみのゲーム内のね、楽しみの一つになっているんですけれども、もちろんね、この動物の森というゲーム、遊んだことがないという方にも、できるだけわかりやすくお話をしていきます。心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林哲先生に監修していただいていますので、安心して聞いてくださいね。集まれ動物の森ではね、昨年アップデート、大型アップデートがあったんですよね。このアップデート後、占いというのがね、できるようになったんですよ。そうなんですよ。なんかちょっと占い師のね、猫さんみたいなキャラクターが出てきましてね、占いもね、してくれるんですよ。そのね、占いというのはね、実は、私もゲーム内で何回かやったんですけれども、結構ね、抽象的な結果しかくれないのでね、どうでしょうね、こう、えってその占い結果を受けて何が起こるのかね、結構、まあ、わかりにくいものなんですけれども、なんとね、運気が最低の場合は、お祓いっていうのをね、してもらえるんですよ。ゲーム内だとね、そのお祓いっていうのをするとね、まあ、ゲーム内の、お金はかかるんですけれども、ゲーム内のお金なんでね、実際のお金とは違いますよ。お祓いをするとね、開運グッズというのももらえるのでね、グッズね、アイテム集めてる方なんかはね、悪い結果が出て、お祓いをしてね、アイテムもらえるようになるまでね、何回も占ってしまう人もいるようなんですよね。で、実はね、私が、その、現実では、まあ、開運グッズというかね、お守り的な感じでね、可愛いクマさんのぬいぐるみね、愛用しているんですよ。まあね、ラジオの放送の時、生放送のね、スタジオにも連れて行ってますし、あとね、この、つまり心理学の森、収録の時もね、見える位置にね、可愛いクマさんのぬいぐるみ並べてね、ちょっと癒されながらね、放送、しているんですけれども、この他にもね、大事な仕事の時には、必ずその可愛いクマさんのぬいぐるみ連れて行っています。癒しグッズのね、お守りなんですけれどもね、実はね、いつも持って行っているので、もしもね、このクマちゃん忘れてしまったら、もしかしたら仕事がうまくいかないのではないかと想像してしまってね、実は今まで忘れたことは一回もないんですけれども、まあ、想像だけでね、ちょっと心配になってしまうことなんかもね、あるんですよ。他にもね、どうでしょうかね。人によっては、いつもなんか決まったルーティンをやっていて、それをね、やり忘れたことで、パニックになってしまった、慌ててしまったなんていう話もね、聞いたことがね、ありますしね。なんでしょうね。私ももしそのクマちゃんのぬいぐるみ忘れた時なんかはね、どういうふうなね、こう、なんでしょうね、心理的なね、効果をね、与えてね、冷静できちっとうまくね、仕事ができるようになるのかというのがね、ちょっと、心配だったのでね、これね、林先生にね、聞いてみたんですよ。結構ね、簡単にね、回避できる方法がね、あったのでね、これね、ぜひね、後半の放送もね、聞いていただきたいなと思います。特にね、毎日ルーティンやってるとかね、お守りいつも持ってますなんていう人、忘れた時の対処法、結構簡単な方法がありますので、ぜひぜひ後半のね、放送、今回もね、心理カウンセラーの林真嗣先生からね、お話もらっていますので、ぜひですね、後半の放送も聞いてくださいね。